平成21年、本日は、9月の20日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日は、使徒の働き、7章ですね。9節。族長たちはヨセフを妬んで、彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられということですね。ここに書いてあるのは、まあ、一つはステパノが殉教する前にですね、彼がメッセージしたんですけども、その中でイスラエルの歴史を語り、そして、まあ、その中でイスラエルの民がどこまでも頑固だったということを彼は結論として言ってるんですけども、その流れの一環の中でですね、ヨセフのことが語っています。ヨセフは、で10節、あらゆる困難から彼を救い出し、エジプト王パロの前で恵みと知恵をお与えになったので、パロは彼をエジプトと王の家全体を治める大臣に任じました。ヨセフの生涯を見て分かることは、彼は困難の中をいくつも通りました。普通の人が通らないような困難を通ったんですね。でももう一つ顕著なことはですね、そんな困難を経たのに彼は、あらゆるトラブルの中で神様って守られて、最後あろうことがエジプトの最初王に次ぐような偉い人になっちゃったんですね。すごい大出世ですよね、人間的にはですね。すごい恵みになっています。でこれは我々もで、そのポイントは何かっていうと、ここにはっきり書いてます。神は彼と共におられるということですね。神が我々ともし共におられるならば、毎日我々がヨセフのような困難を通ったとしても、しかし困難から助け出され、場合によってはもっと大きな恵みとか栄光を受けるようになる、そのように聖書は書いてあり、これは聖書的な原則だということをどうぞ覚えてください。で皆さんがこういう困難の中にいるかどうかは分かりませんけど、余震はそんな困難の中にあっても、このことをどうぞ覚えてください。ポイントはしかし、皆さんがただクリスチャンだからというだけじゃなくて、洗礼を30年前に受けたとかそういうことだけじゃなくて、神が皆さんと共におられるかどうかということですね。で神は実は昨日からおりませんって言って、そうするとちょっともうあまりの私の歩みのいい加減さに呆れて、昨日神様出て行かれました。そうするとあんまり祝福があるかどうか分かりません。これはよく分かりません。ポイントは神が皆さんと共におられるということであります。ヨセフの生涯を見ると明らかにそうであります。彼はひどいですよね。12人いる兄弟の中でですね、あんまりにも父親の、愛情を受けて長袖の服とか作ってもらったもんでですね、あざになってみんな妬まれて、こいつを殺してやれって、いや殺すのはかわいそうだ、じゃあ、ここで捕まえて穴の中内込め、そして来た向こうから、商人が来たから売ってしまえってですね、奴隷で売られちゃったんですね。これは悲惨ですよね。自分の兄弟から憎まれたけんならもう大変だけど、それも大変だけど売られちゃったんですね。大変でありました。でで、エジプトの、確かポテパルとかいうの家に売られたんですけど、そこで彼はね、その家で才能を発揮してですね、家の中で多く用いられたんですけどね、またトラブル起きたんですね。あんまりにも美男子だったから奥さんに言い寄られてですね、断ったらなんか言いかかりつけられてですね、こいつが私を乱暴したとか言ってですね、そして上にいらっしゃった。これも悲惨ですよね。でも神は彼と共におられたんですね。でそして、牢屋の中で夢を、来た王のお酒を飲ます係とか食事の係とか、そういう人たちが夢を、言い当てたために、でその後それをもとにパロのもとに呼ばれてですね、で彼は最後にはエジプトの王に次ぐようなくらいになりました。でポイントは、何度も言うようですけども、彼は我々よりもっと悲惨なところを通ってます。皆さんそんな牢屋とかですね、奴隷に売られた経験してないですよね。そういう意味ではですけど、でも 神が彼と共におられたときに、そういった困難もものともせずにですね、彼は、そう、困難なかったけど命を失ったりしないで、で、守られて、指一本も失うことなく、最後には、光栄を得ることができたということですね。で、このことを覚えておいてください。で、ポイントは彼は、単に神を信じているというだけじゃなくて、神を信じているけど、でも陰で悪いことをしているというんじゃなくて、正しかったですね。兄弟に売られた時も、彼は、自分の神様に示された夢を語っただけであって、別に兄弟を誰かを恨んだり意地悪したわけじゃないですか。また、その言葉の家で言いがかりつけられた時も、彼は自分でちゃんと御言葉を守ってですね、決してこんな罪を犯すことはできませんって、彼はちゃんと御言葉を守ってるんですね。だから神は彼と共にいたんですね。そこがポイントであります。で、我々も同じように困難に、こんな困難になるかどうかわかんないけども、同じように神と共におられるなら、神が共におられるなら我々も助けられるって、そういうポイントを見ててください。これは実際そうです。皆さんが、神と共に歩んでるならばですね、でそうですってなんかこう、自信ありげに言いますけどですね、私も多少経験してます。あんまりいい会社かどうかわかんないですけど、今年の3月の末頃ですね、私の、仕事人生に大きな転機が起こりました。何かというとですね、20年勤めていた会社が潰れてしまったんですね。どうしましょうと思ったんですけどね。で、ある日、営業部の事務の人が来て言うんです。あやまさん、うちの会社は今月末で潰れることになったよって。潰れることになったよって言われちゃったんですね。で、困難ですね。まあ、ヨセフというほどじゃないんですけどね。奴隷に売られることはわかんないけど、今だけ仕事なしにホームレスが近いかなって思わないでもありませんでした。でも、どうかな、エネミはどうかな、神と共におられるか。ちょっと歩みがいい加減だから、神様愛想尽かして、この際だからお別れしますっていなくなっちゃったら困るなと思ってたんですけど、神は、幸いおられました。そして助けられました。で会社は潰れるんだけども、でも他で預かってくれる会社があったんですね。で、今もそこに同じ仕事をしてます。で、前からやってたと全く同じ仕事なんですね。で、さらに恵みがありました。恵み、そっちの会社に移った経験ですね。私はさらに信仰があるんだか、ただ厚かましいんだか分かんないんですけども、週5日の仕事をしてるんですよ。まあ、それだけでも2日休めるから感謝なんですけど、でも奉仕してて、ちょっと出版の奉仕とかしてて時間が足りないんですね。会社も変わったんで、で、次もやっててくれて感謝でとどまらないですね。それに求めて、もう1日休みくれないでしょうかって言ったんですね。みんな呆れてました。こいつ何を言うんだ。でも言ったんですよ。私は牧師をしてるし、神道のことも来られるし、また神様の奉仕もあるんで、週2日の休みで遊んでるんじゃなくて、その日も仕事をしてるんで、あと給料減ってもいいからくださいと言ったんですけど、これも受け入れられました。やっぱり恵みだなと思いました。で、その辺休みが取れたんで、出版なんか無事にできたかなと思いました。で、どうぞ。まあ、証になるかどうかわかんないんですけども、私の場合はそうでありました。今もクビにならずですね、そんなことをしております。だからどうぞ、困難は来ます。で、世の中の人は困難来たとか、クビ切りしたから、悲惨だとかですね、で、そういう、派遣切りはダメだ、法律で対応しようとかですね、まあ、それはまあ、確かに世の中的な正解かもしれないですけども、ポイントは困難が来ても、神が皆さんと共におられるかどうかです。で、それ状況変わってくるんですね。明らかにヨセフのことは変わってきます。で、その時に、我々ヨセフみたいにですね、どんな困難の中にあっても、主の言われることを守っていくならば、どっかで、困難にあっても助けられたり、または、後の日は声を、栄光を見るようになるんですね。どうぞこういう聖書を語っているポイントをですね、ぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。そして、11節です。ところがエジプトとカナンとの全地に飢饉が起こり、大きな災難が襲ってきたので、私たちの先祖たちには食物がなくなりました。しかし、ヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、初めに私たちの先祖たちを遣わしました。 2回目の時ヨセフは兄弟たちに自分のことを打ち明け、ヨセフの家族のことが、パロに明らかに、なりましたということですね。で、そこでヨセフは人をやって父ヤコブと75人の全親族を呼ばせましたということであります。で、この辺はですね、話すと長いんで全部は喋れないんですけども、この一つは、旧約聖書に書いてあることっていうのはですね、もちろん旧約の時代に、12部族に落ちたことではあるんですけども、でもまた、聖書の中ではこういうふうに言われてます。イエス主は言われました。この例えを理解できないのか。または他のマルコの福音書4章ではですね、イエスは例えによらないで話されることはなかったってこと。だからイエスの語られたこと、また場合によっては、聖書って私について明かしするものって言ったから、全聖書はある意味ではたとえ文字通りの記述とともに、たとえとかいろんな、未来の予表とか予言を語ってるというふうに理解できるかなと思います。で、十二部族の中で、売られた唯一一人の兄弟に後の日に11人の兄弟たちが出会うという物語ですね。これは後の日のもしかすると予表ではないかなと私は思ってます。で、何を言ってるかというとですね、黙示録、世の終わりのことについてある黙示録の中にも、中では東の日の昇る方でですね、イスラエル十二部族を回復するということが書いてあるんですね。で、これはもしかするとこのヨセフに会うということの、再現ではないかなというふうに思ってます。で、ヨセフは明らかに売られて銀貨30枚20枚30枚で売られて、ホラーに投げ込まれたって、これは明らかに、ホラーに殺されて十字架につけられて、そしてホラーに投げ込まれて銀貨30枚だからユダに売られた、そのキリストの予表です。で、このヨセフを売った兄弟の名前分かってます？ユダですよね。ユダが売ってるんですでまさにこれ予表なんですね。だからこれは後の日に真のイスラエル十二部族はですね、ヨセフで予表されるイエス・キリストに出会う、自分たちが売って殺したキリストに出会うということは予表じゃないかなと私は理解しています。で、今ね、イスラエル十二部族っていうけど、ユダ族だかユダヤ人だけが残っていると言いますけど、あとの11部族だか10部族だかどこにいるか謎なんですね。これは黙示録を見た限り明らかに日の昇る方で、東の方が出てくるんですね。だから私の勝手な理解では日本とかこっちの東の方に12部族いるんじゃないかと思う。その人たちが真にキリストに出会う日、それの予表ではないかなというふうに理解しています。これは私がそう思ってるんで、みんな同意しようと言わないんですけど、まあ、ただ明らかに黙示録は、イスラエルって中東の真ん中のあたりなんですね。だけど、世界の真ん中あたりで、聖霊の印をつけたと書いてない。日の昇る方って書いてない。これは明らかに東なんですね。だから、アジアとかそっちですよね。アジアって東って意味なんですからね、かなと思います。で、14節、そこでヨセフは人をやって父ヤコブと75人の親族を呼び寄せましたというふうに書いてあるんですけども、要はこの日危機にあったってことですね。この出エジプト記をちょっと読んだ人は思い出してください。読んだことないって人は思い出しようがないんですけど読んだ人は思い出してください。この時にどういう状況かというと、まず7年の豊作があったんですね。で、その後7年の飢饉があって、で、それで飢饉の時に親族が呼び捨てられたんです。で、これからこれは私の理解ですけども、起きるかなと思います。聖書の中というか、7年の豊作って、これは明らかに穀物とか麦とかのことですけども、麦は命のパン、御言葉とかメッセージとか、それに関連しています。だからこれは7年の豊作というのは起きると思います。まあ、よく言う7年のリバイバルとかですね、大収穫とか来るんじゃないかなと思います。で、いずれ来るんですよ。もしかしたら早かったら来年あたり始まるかもしれないなと期待したんですよね。でも、その後ポイントは、それで物語ハッピーエンドじゃないんですね。7年の飢饉が必ず来るんですね。で、これは、その7年の後半は大患難時代になるかなと思っています。必ず来るんです。で、その時に、 ポイントはそういう困難とか飢饉とか御言葉の飢饉ですね、明らかにこれは。その時に、ヨセフは人をやって、食物のある、自分のいるところに親族を呼び寄せたってことですね。でこれは十二部族ですね。だからこの時にもしかすると日本とかをはじめイスラエルの十二部族の残りが東の方があるなら、その時真にキリストと出会い、そして飢饉の中でも困難の中であっても御言葉に触れるんじゃないかなと期待しております。そうなってほしいなとだから思ってます。でそんなふうに今理解してます。だからもしそんなふうな時が来た場合ですね、何が大事かというとですね、主がそういうふうにもう一度我々に目を添えてくださった時ですね、ポイントは働き人が大事だということをどうぞ覚えてください。収穫のためにですね、働き人を送ってください、収穫の主に祈りなさいって言ったんですね。でただ人が来ればいいっていうわけじゃないです。働くにはやっぱりちょっと訓練されてなきゃいけないですね。だからどうぞその日を見越してですね、今から訓練してで行くっていうことでポイントがあります。準備しても訓練したから持ち上げていくんですけどね、その意味合いですね、訓練していくことにポイントがあるかなと思います。そしてですね、15節、ヤコブはエジプトに下り、そこで彼も私たちの先祖としても知りました。そしてシケムに運ばれ、彼ってアブラハムがいくらかの金でシケムのハモルの子から買っておいた墓に葬られましたということですね。でヤコブはですね、十二部族を生んだ子孫なんですけども、彼は、墓はエジプトで死んだんだけども、わざわざ、自分が死んだ、アブラハムは、の墓にそこに葬ってくれって言ってそこに葬られたんですね。でここに何か語りかけがあるということを覚えておいていただきたいと思います。でアブラハム、そのアブラハム自身もそうなんです。前の方の章を見ても分かるようにアブラハムは地上で土地って持ってなかった、地上で旅人だったんですね。だけど唯一彼が買ったのは何を買ったかというと畑とかビルを買ったんではないんですね。唯一買ったお墓なんです。でそしてヤコブも同じようなんです。やっぱり彼も、地上の旅人、気流者として過ごしたんですね。でも唯一彼買ったんじゃないんだけど、唯一そのまさにアブラハムがあったその墓に入ったんです。そこに何かポイントがあるんですね。でこれはなぜかっていうと、アブラハムっていうのは我々と無縁ではありません。イスラエル人っていうのは誰もアブラハムと無縁ではないんですよ。アブラハムって自分たちで最も最初の先祖ですからね。同じように、しかし我々クリスチャンも新約のイスラエル人なんですね。だから我々の信仰の先祖っていうのは実はアブラハムなんですね。だからアブラハムの生涯を見ていくときに我々クリスチャンにとって大事なことっていくつもいくつも出てくるんです。これは例えで書かれてるんですけども、一つのポイントは我々は墓は買わなきゃいけないっていうことであります。皆さんの墓を買って持っている人はいるかいないか分からないですけど、私もそうは言いながら持っておりません。土地をそもそも何も持っておりませんけど、まあそれはともかくですね。アブラハムは墓は買ったんですね。で、これは我々に対しての語りかけあるんです。で、自分にとって大事なものってありますよね。で、ピアノを弾いてる人ってやっぱりピアノを習っていれば多少お金かけても買いますよね。昔の映画で見たことあるんですけどね。ストラディバリウスのバイオリンっていうのをなんか昔の映画で見て、ストラディバリウスなんだか分かんないけど、何しろすごい高いらしい何百万もするんだけど、それは本当にバイオリン一生懸命弾いてる人にとっては何百万出しても買う価値があるらしい。で、車が好きな人はね、借金しても車買うとかですね。で、クリスチャンは車とかバイオリンを買うかどうか分かんないんですけども、でもアブラハムは土地、墓だけは買ったんですね。ここにポイントがあります。で、言わんとしていることは、我々はこの世においては、アブラハムは住んでいるのはテントですからね。 私は団地に住んで、そこの団地もあんまりそんなに綺麗じゃありませんけど、でもテントよりまだ便利ですけど、水道も出ますしね、お風呂も入れますけどね、不便だなと思うんだけど、ほとんどそこには力入れなかったんです、アブラハムはですね。でテレビももちろんないから、その力入れて、映画も全然力入れて、でも彼は墓だけは力入れて、そこにお金買ったんですね。そこにポイントがあります。で我々はそしてアブラハムこそが我々の模範なんですね。で我々クリスチャンは基本的にはこの世のにあっても本来は旅人なんです。旅人のないクリスチャンもいるかもしれませんけど、だからこの世の家とか土地付きの家を買うとかですね、または会社で偉くなるとかですね、美人で一番になるとかですね、化粧にお金使うとか、そういうことは基本的には旅人に関することであり、地上のことに過ぎないんですね。でも、大事なポイントは、でも墓だけは買うということだと思うんですね。で、墓の言わんとしていることは、私の理解では詳しくは分かんないんですけども、要するに次の、死んだ後の次の世界ですよね。墓っていうのはね、墓の先は後の次の世がありますからね。それはお金をかけ、力をかけ、エネルギーをかけて、それだけは正しくゲットする。そういうことにポイントがあるというふうに思います。で、いうことであります。で、彼は買い取ったんです。で、我々も、あるべきクリスチャンの姿っていうのは、今の時代でそんなに偉くなくったりですね、また場合によってはちょっと軽く見られてもですね、それはそれだけなんで大したことない。そこに偉い力を入れる必要はないと思う。でも、墓だけは別なんで、墓っていうとなんかちょっと暗い感じがしないでもないですけどね、墓を回るのが趣味っていうとなんかちょっと暗い感じがしないでもないですけど、ポイントは、後年のことに関しては今正しくゲットしなければいけません。これはお金を払い、買い取らなきゃいけない。自分のお金を払ってですね。で、アブラハムは買い取りました。で、そこの問答のこと、聖書、旧約聖書に書いてあります。いや、自分でお金をあげますって言ったけど、いや、自分はどうしても買うって言ったんですね。で、これは買い取るんです。で、買い取りって贖いのことを買い取ると言ってるんですね。で、キリストによって買い取ってもらわなければいけないんです。我々は後の。これを今、生きてる間にきちんと確定しなきゃいけないんです。そうじゃないと行くとこはない。後の世のことは大事なんです。なぜなら今の時代っていうのは全然ほんの短い間に過ぎないんですね。これをもし我々が間違えちゃってですね、他のことばっかり力入れちゃってですね、教会のトップになるとかですね、偉い役員になるとかですね、違うことを、同じキリスト教関連でも違うことをつかむようになっちゃうと、これは的外れになってしまいます。何はともあれ、ここを、アブラハムはゲットしました。そして、ヤコブは、自分の死の後、必ずそこに入んなきゃダメだ。アブラハムはそこの墓に入んなきゃダメだ。自分はダメなんだ。彼も自分の後のことを考えた。アブラハムもそうなんです。その後の、世界、時に、後の、時代のことを考えた。それが、クリスチャンのあるべき道だってことを覚えてください。で、多くの場合、人は間違います。で、罪は的外れというギリシャ語で意味があるってことですけども、よく言ったもんであってですね、クリスチャンでも的外れになっちゃう。よくある。全然違うものを掴んじゃうんですね。でも、ポイントはここであります。そして、まあ、他の言葉で言えばね、命に足るものは狭いってことですけども、狭いならもっとゲットしなきゃダメですね。広、滅びに至るものは多く、広くですね、そこを通っても多いってわざわざ、すごく根節丁寧に書いてあるんですね。これは未信者のことだけ言ってるとみんな思ってます。違うと思います。クリスチャンでも、広い滅びのものを選んじゃう人多いと思う。まして変なわけのわかんない悪霊リバイバルですね、掴んじゃってる人って危ないと思いますよね。だからそういう意味合いでぜひ、掴むべきものをですね、選んでいきたいかなというふうに思います。そして、17節、神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従って、民はエジプトの中に増え広がり、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位につく時まで続きました。このイスラエルの民とエジプトの民って違うんですね。で、イスラエルの民ってエジプトの民の中で、迫害されていたんです。 で、これは聖書が一つ語っていることであります。エジプトってはこの世を指すのではないかと思いますけども、この世的なクリスチャンの間で、真のイスラエル、神に選ばれた民ってどうしても迫害されちゃう。こういうポイントがあります。そして、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトを王位につくときまで続きました。これ、語りかけありますよ。ヨセフがキリストだとするのはですね、キリストを知らない王が国を支配する。国はキリスト教会のことであります。キリストのことをよく知らない、そういうキリスト教会のトップのリーダーの人でですね、真のクリスチャン、迫害を受けるようになってくる。そういう時を語っているという感じがきます。これは大いにあります。大変失礼ですけどね、カトリックの悪口ばっかり言ってるんですけど、ローマ法なんか全然キリストのこと知らないんじゃないかなと思ってます。創世記は神話だと言ってますですね、進化論は正しい。聖書、キリストも知らないし、聖書はいろはも分かってないんじゃないかと思うんですけども、これはあり得るんですね。で、その時に、そういう、時になる時に、主に就く人々っていうのはですね、やっぱり迫害を経験するからと思います。で、19です。この王は私たちの同胞に対して策略を巡らし、私たちの先祖を苦しめて幼子を捨てさせ、生かしておけないようにしました。だからずっとこう迫害が来るわけですね。主に従って。で、こういうことって再三繰り返されています。イエス様の時もそうでありました。幼子が生まれたんベツレヘムですね。そしたら、ヘロデ王がですね、ベツレヘムの2歳以下の男の子をみんな殺させたって。こう、たびたびこういうことを聖書に書いたんですね。で、ポイントは、そういう、この幼子ですかね、がちゃんと、育っていくっていうことなんですけども、でも、それが育ったらにはですね、いろいろ迫害が出てくるっていう感じですね。で、その時に、20節、このような時にモーセが生まれたのです。彼は、神の目にかなった可愛らしい子で、3ヶ月の間、父の家で育てられたっていうことですけども、モーセの意味合いはご存知と思いますけども、引き出すという意味合いがありまして、この時にモーセがしたことは何かというと、繰り返しますけども、エジプト、の民の間で、イスラエル の民が苦難にあっていたということです。で、そこから引き出したということにポイントがあるんですね。で、同じように、そしてこのモーセっていうのは、さっき言った、週末の二人の預言者の一人なんです。エリアともう一人はモーセなんですね。だから、モーセ的な働きっていうのは世の終わりの時に必ず出てきます。で、そのことをぜひ覚えておいてください。で、モーセは引き出すって言いますけども、クリスチャンが、この世的になったり、教会がこの的になった時ですね、そこから引き出されるっていう働きはですね、ぜひ、現れてくるっていうポイントを、ぜひ、見ていっていただきたいというふうに思います。で、黙示録の時になると、黙示録を読むと分かることはですね、明らかに出エジプト記と同じような記述がいくつもあるんです。水が血のように変わるとかですね、カエルのような例が出てくる。で、エジプトの、で、また、こう書いてますね。ソドメ、エジプトと呼ばれる都とかですね。黙示録に出てきます。だから、明らかに、出エジプトって黙示録の時に再現するんですね。で、ポイントは、教会がこの世化する、エジプト化するということであります。その時に、主についた民は出てくるってことですね。だから、出エジプトって再度再現すると思うんですね。その時に、大事なのはですね、モーセがトップになって、そしてモーセが引き出したっていう働きをしたんですね。で、これ再現すると思うんですね。で、だから、黙示録の二人の預言者、一人は繰り返しますけど、エリアであって、もう一人はモーセなんですね。だから、このことを、働きは出てくると思います。で、要するに、エジプトのためにですね、エジプト化しちゃった骨についた神のためにですね、そんなふうに自覚してないかもしれないけど、そういう人たちに対して、出エジプトの働き、出エジプトの、出てこなきゃいけないっていうことをですね、語るっていう、ここに、ポイントがあるということをどうぞ覚えてください。我々は、詳しくは理解してませんけども、しかし、この働きって必ず再現する。このことに関して聖書は語っているということをですね、どうぞ覚えてください。で、だんだんこういう働きっていうのはですね、明らかになってくると思うんですけども、暗号も語っているようにですね、明らかに、モーセ的な働き、 こめかしちゃった教会から真の神様が出てくる、こういう働きがですねこれから出てくるということを言っていただけたらと思います。一応